世界は案外ちっぽけなもんで、踏み出すたび違う顔を見せる。
On the way supported by High Five。
皆様こんにちは、
キムです。
アラミです。
オンザウェイでは様々な背景を持った方のお話や身近な疑問を通して勉強の意味、目的とは何かを考えていきます。今回のコーナーはこちら、
サイン。
サインでは理系出身のお二人が身の回りの様々な疑問に学校の勉強内容をもとにお答えしていきます。
最近カイロ使ってます？
カイロですね、使ってないんですよね、意外とね。
なんかね、学生までじゃない？あ、そうでもないかな。春カイロとかだった。
まあ確かにそう言われると、結局自分使ってたのが学生の頃は
したね。この前ね、もらったんよ。買ってなくて、もらって。
ああ、はいはいはい。
まあ、もらったから使おうかぐらいで、貼ってたら。あったいね。最近ね、寒かったっていうのもあるんやけども。あったかいね、カイロ。
あったかいやろね。違いだよね。
これはね、よくある話ではあるかもしれんけども、まあ、カイロっていうのはなんであったかいのっていうのは、どうやろうね、いつぐらいで習うんかな、高校かな。高校生かな。
中学でもなんかまあ、
無理かな。
中学でも言ってた気がするよ。
入ってたか。まあ、あれ中何入ってんのって言ったら、鉄と、まあ、水分、ちょっとした水分と、あと塩かな。あと炭。この辺が入ってるね。あの、カイロぶちまけたことある人は分かるかもしれない。
ああ、まあ、ぶちまけるよね。ぶちまけるよね。
結構こうね、あの、カイロ投げられがちやからね。カイロって投げられがちで、こう、破れがちやんか、結構。中ね、黒いのが多分出てくる。
そうそうそう。
まあ、あれ炭かな。こうね、炭と、まあ、酸化鉄のやつが多いかな。まあ、何がどうなってあったかなってんのっていう話じゃないけど。まあ、あれ、その、実験自体は多分中学生でもやったかもしれへんけども、鉄が酸化されてるっていうその一言で終わっちゃう。
ああ、まあ、まあまあね。
じゃあ何なんですかって話だけど。なんであったかいかっていうと、鉄って皆さんどういうイメージされてるかって話じゃないけど、住宅とか、まあ、身の回りに溢れてる鉄っていうのは結構こう、ピカピカの鉄の状態ってイメージがあるかなと思うけど、
確かに確かに。
自然の中でこう、取れる鉄っていうのは、鉄の状態ではなくて、酸化鉄って言われる、錆びた後の鉄で取られる状態がもうほとんどなんですよね。
はいはいはい。
これなんでかっていうと、鉄っていう状態と酸化鉄っていう状態は、酸化鉄の方が安定した状態で、なんていうかな、キャンプファイヤーで言うとこう、燃え残った薪、燃えかすなよね。
ああ、そうね。
そう。もう、力残ってませんよ。安定した。もう、これでいいんです。っていう状態。酸化、鉄からすると、酸化鉄でいいです。っていう状態。
はいはい、
そうなってくると、まあ、さっき言った燃えかすっていう表現がすごい、まあ、実は近いんやけども、鉄っていう状態から酸化鉄になると、そうやね。燃える状態が結構一番正しいから。燃えるんよね。鉄と酸素がくっついて酸化鉄になりますと、でその時に燃えますと、燃えた時にどうなりますかって言ったらあったかなるよね、
それはそう、
そう、まあ言ったら簡単に言ったらあれはその薪が入ってるよね中にね。
ああ、まあまあまあ、確かに、ね。そう。そう言ったらそう。
な、木みたいなのがいっぱい入っててあれに火ついてあったかなってるんですよっていうのが鉄になってて、鉄やと火はつかへん、炎は上がらんけども、じわりじわりと酸化鉄になる過程で、まあ、炎の熱みたいなのが出てるというのが、まあ、あの状態に近いと。結構、この酸化鉄っていうのは、まあ、授業でもあるから、馴染み深いかなと思うんやけども、逆の反応させてるのが、例えば汚い10円玉をお皿の中に入れて、酢かけたら綺麗になるよとかっていうのが、まあ、それの反対。銅が酸化されてるものの、その酸化分を取ってあげる。っていうのがあって、まあまあそういう反応をこう繰り返していくことで、鉄が酸化鉄になったりとか、酸化鉄が鉄になったりとかっていうのがされて、まあ身の回りにありますよという。酸化鉄になると、まあ要はさっき言った安定した状態やから、こう自分のこういらん熱とかパンって放出するからあったかいんやけども、同じようなものが身の回りにもあって、水なんですよね。ちょっと前、ハラミさんが、まあ、宇宙行きたいよねっていう話してた。まあ、行きたいかどうか知らんけど。
まあ。
水素、水をこう調達するためには、 あの酸素と水素を反応させてっていう話を多分してたかなと思うんやけども、水っていうのもこの酸化鉄と同じ状態なので安定した状態になってて、で本当は水素を燃やしてあげたらすごい熱が出てで水になる
ん
よ。逆に言うとですよ、逆に言うと水素を作り出すためにはその熱が必要なんですよ。
ああはい、
そうね、熱分のその何かこうエネルギーというか仕事分が必要なわけで、うんうん、でだからこそその水素を作り出すっていうのが大変っていうのが多分料理イメージわかるんかなとかね、はいはい、カイロの熱分をそのどっかから与えてあげないといけない、
はいはい、
イメージはね、あのトヨタの水素自動車とかあるけども、うんうん、水素ってそもそもじゃあどうやって出すのっていうと、今は日本というか地球でできることは電気を使って水を水素にするしかないんですよね、うんうん、だからね、あの自動車から出るのは、まあ、二酸化炭素は出ないかもしれないけども電力を使う時点でその電力をどうやって出してるんですかって言ったら、まあ、何かしらの方法で電力を生み出されてるわけで、 でその電力はじゃあっていう話になってくると、まあね、あの結構クリーンですよっていうのは、まあ、ちょっとどうなんやろうっていうのはもう思ってるところもあるんやけども、まあそんな話は置いといて、はい、まあまあ、すごい簡単な話で言うと、不安定な状態から安定したものになるにつれて、その時の過程で熱を放出するからっていうのは、まあ今回の理由ですね。で、塩とか炭が入ってるのは、鉄と酸素をこういっぱいこうひっつけてあげた方がいっぱい効率的に熱が出るから、
はい、
その熱をこう、出すためにこう酸素とか炭とか塩がこうその反応をこう助けてあげるよね、
はい、
だからいっぱいあんないろんなものが入ってる、まあ本来は鉄と水だけでいけるはずだけどね、まあまあそんなことでカイロはあったかくなるんですね。
なるほど、身近な
身近な話だね。
身近な話。
On the way、オンザウェイでは皆様からのお便りや、テレビってなんで映るの?のような身近な疑問を募集しております。番組のホームページ、ツイッターアカウントからアクセスよろしくお願いします。物事を始めるには良いも悪いも、早いも遅いもありません。歩きながら途中でいろんな風景を見ることが大切です。では、次回またお会いしましょう。